どうぞ新約聖書のコロサイ人の手紙の一章24節のところをお開きいただきたいと思います。ですから私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。そしてキリストの体のために私の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしているのです。キリストの体とは教会のことです。私はあなた方のために神から委ねられた務めに従って教会に仕えるものとなりました。神の言葉を余すところなく伝えるためです。これは多くの世代にわたって隠されていて、今神の聖たちに表された奥義なのです。神は聖たちにこの奥義が異邦人の間にあって、どのように栄光に富んだものであるかを知らせたいと思われたのです。この奥義とはあなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことです。私たちはこのキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてあらゆる人を戒めあらゆる人を教えています。それはすべての人をキリストにある聖人として立たせるためです。このために私もまた自分のうちに力強く働くキリストの力によって労苦しながら奮闘しています。あなた方とラオレキアの人たちと、その他直接私の顔を見たことのない人たちのためにも、私がどんなに苦闘しているか知ってほしいと思います。それはこの人たちが心に励ましを受け、愛によって結び合わされ、理解をもって豊かな全き確信に達し、神の奥義であるキリストを真に知るようになるためです。このキリストのうちに知恵と知識との宝がすべて隠されているのです。私がこういうのは、誰もまことしやかな議論によってあなた方を過ちに導くことのないためです。私は肉体においては離れていても、霊においてはあなた方と一緒にいて、あなた方の秩序とキリストに対する固い信仰等を見て喜んでいます。あなた方はこのように主キリストイエスを受け入れたのですから、彼に会って歩みなさい。キリストの中に根ざし、また立てられ、また教えられた通り信仰を固くし、あふれるばかり感謝しなさい。福音を信じることによって救われたパウロ。彼はこの福音のメッセージを伝えるという大切な務めを主からいただきました。そして彼はその務めを熱心に果たしました。熱心に福音を伝え、あらゆる機会を用いて福音を語りました。命がけでこのメッセージを伝えました。しかしそのパウロが経験したことというと、それは彼が期待したものではありませんでした。パウロはさまざまな迫害を受けました。コリント第2の手紙の11章のところで彼が教えるように、私の労苦は彼らよりも多く、牢に入れられたことも多く、また鞭打たれたことは数え切れず、死に直面したこともしばしばでした。ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度あったって。こんなことがコリント第2の手紙の11章の23節から25節のところに出てまいります。で、皆さんね、パウロのクリスチャンとしての歩みというのは大変でした。平坦な道ではなかった。信仰を持ってからの彼の人生というものはさまざまな迫害との隣り合わせでした。パウロが初めてヨーロッパにアジアから移ったとき、伝道旅行に出かけたとき、ピリピという町を訪問しています。使徒の働きの16章のところにその時の様子が記されているわけですけれども、その時に、町の中には一人の占いの霊に憑かれた女性がいました。この女性は占いをして自分の主人にたくさんの利益をもたらしていた人物でした。彼女がパウロたちの後をついて、この人たちは糸高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えている人たちですと叫び続けました。何日もこういうことをするので困り果てたパウロが、彼女からその霊を追い出してしまうわけです。彼女も悪霊に憑かれていたわけです。そして、占いの霊がなくなった彼女はもう使い物にはなりませんでした。主人は儲ける望みがなくなったので、パウロたちを訴えて出るわけです。そして、長官たちは二人の着物を剥いで鞭で打つように命じて、 何度も鞭で打たせてから二人を牢に入れて厳重に監視たちに番をするように命ずるんです。一体パウロたちが何をしたっていうんでしょう。彼らはキリストの命令に従ってこの素晴らしい福音のメッセージを伝え続けたに過ぎません。しかし彼らが経験したことっていうと大変な迫害でした。実際に私たちが今学んでいるこのコロサイ人の手紙をパウロが書いたのはローマ、しかも彼はそのローマの牢にいました。軟禁状態がありました。そのような中からパウロはこのコロサイ人の手紙を記したわけです。ちょうどその軟禁状態の様子というのは使徒の働きの28章の16節やまた31節のところに記されています。パウロは晩兵付きで自分だけの家に住むことが許され、2年間の間彼はそこで訪ねてくる人たちに神の国を述べ伝えたんだということが記されています。そんな状態の中でパウロはこのコロサイの手紙を送ったわけです。ですから見てみますと、パウロは一生懸命神様からいただいた使命を果たそうと熱心に御言葉を伝えた。その結果彼にはさまざまな迫害が訪れたわけです。またパウロのクリスチャンとしてのその生涯というのをこう考えてみたときに、彼はさまざまな落胆や孤独を経験しました。テモテ第2の手紙の4章の中でパウロが教えるように、私の最初の弁明の際には私を支持する者は誰もなく皆私を見捨ててしまいましたって、一人ぼっちだったって、一緒にいてくれるはずの仲間がいなかったって、孤独を経験したし、そのような仲間たちの姿を見て落胆もしたでしょう。一生懸命主のために仕えているのに、そのようなことを彼は経験しました。また彼はさまざまな失望も経験しました。というのは、彼は自分の同胞たち、イスラエルの人々のために熱心に福音を語り続けた。しかし悲しいことに、このイスラエルの人々はそのメッセージに耳を傾けようとしなかった。パウロがローマ人の手紙の9章の2節で言うように、私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。ローマ人の手紙の9章の2節のところ。パウロはこの愛するイスラエルの人々が、ユダヤ人がイエス・キリストを信じない、この現実に対して心を痛めてた。熱心に語っても語っても語っても、彼らの心はますます固くなりされる。使徒の働きの22章や28章のところでそのことが出てきます。イスラエルの人々、パウロの愛した人々はなかなか神の前に心を開かなかった。思うようにいかない人生。一生懸命神様に仕えていながら、その彼の人生に訪れたもの、迫害、孤独、失望、そして落胆。そんな中パウロはどうしたんでしょう。神様の前に、神様どうしてなんですか、なんでこんな苦しみばっかりが私の生活に訪れるんですか、なんでこんなに願ってるのに思い通りにならないんですか、そんな愚痴を彼が神様の前にこぼしていたんでしょうか。今日のテキストを見てください。コロサイ人の手紙の1章の24節のところでパウロはこう言うんです。ですから私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。パウロがこんな中で言ったことは、大変な状況の中で言ったことは、私は喜んでいます。さっき私たちが見たあのピリピの獄中の中にあって、パウロたちは何をしてたんでしょう。獄中の中から監視たちに対して、一体私たちが何をしたというのか、鞭を打たれ、このように獄中に収監されるような、一体どんな悪いことをしたのかと言って、彼らは自分たちのその正しさというもの、無実さというものを主張しようとしてたのか。そんなことは聖書の中に記されていないです。聖書に記されているのは、真夜中頃パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると他の囚人たちも聞き入っていた。ねえ皆さん、御言葉が教えてくれることは、そのような、確かに何にも悪いことをしなかった、 迫害されるような罪を犯したわけでもなかった。神に喜ばれることをした彼らたち、鞭打たれ、血を流し、牢の中で神様を讃えてたんです。神様を褒め讃えてたんです。先ほど最初に見たコリント第2の手紙の11章の中でも、今お読みした以外にもパウロの生涯というのは大変な生涯でした。強盗に遭ったこともあったし、難戦したこともあったし、寒さの中凍えたこともあったし、大変な信仰者としての生涯でした。でもその中を見ても、どこにもパウロが神に愚痴を言い、神を呪って死のうって考えたことがあったかというと、そんなことありませんでした。ねえ皆さん、彼喜んでたんですよ。彼が命じたようにいつも喜んでいなさいって。彼はそんなことを命じましたけども、彼はそんなふうに生きてたんです。彼はいつもどんな時にも喜びを持って生きてたんです。これがパウロの生き方でした。これがパウロの人生でした。どんな迫害があっても、どんなに落胆しようと、どんなに孤独を経験しようと、どんなに失望しようと、喜びは変わらなかったんです。ね、皆さん、あなたもイエス・キリストの福音のメッセージを伝えていくときに、さまざまな問題が生じてくるはずです。一生懸命伝えようとすればするほど、いろんな衝突が生まれてきます。ひょっとしたらあなたの家族から、あなたは信仰を反対されたり責められているかもしれない。あなたの親しかった友人も、また職場の同僚からも仲間外れにされることがあるかもしれない。熱心に祈りながら語り続けても、あなたの家族はその罪を悔い改めようとしない。イエス・キリストを受け入れようとしない。そういう中にあって、あなたはどうでしょう、失望していらっしゃいません？そのような現実を見て落ち込んでません？そのような悲しみの中、喜びを失っていません？パウロは、あなたや私が経験する、また経験してきたいかなる迫害よりも、もっと厳しい迫害を経験しました。しかしその中で彼は、今見てきたように喜びを失っていなかった。それはあなたも、今あなたがどんな状況にいるか分かりませんが、このパウロたちが持っていた喜びを持って生きることができるんです。ねえ皆さん。このキリストの素晴らしい福音を述べ伝えていく、また主に仕えていくことに関して、疲れてません？喜び失ってません？あなたは。教会には来てるけれども、かつて持ってたような主に対してもっと忠実に従っていきたい、主のために何かしていきたいっていう、そういったかつて持ってたような思いってどうなってます？冷え切ってません？もしそうだったら、間違いないことっていうのは、あなたの中から喜びも消えてってるはずです。パウロたちはどんな問題があっても、どんな困難があっても、どんな迫害があっても、どんなに落ち込むような状況になっても、喜びを持ってその中を生きたんです。彼らは熱心に歩み続けたんです。神に喜ばれることを行い続けたんです。何がじゃああなたとパウロと違うのか、今からそれを見ているんです。この24節の御言葉、特に私たちはこの中から、この御言葉から、パウロが持ってたこの喜びに焦点を当ててしっかり見ていきます。なんで彼がこんな大変な中、喜ぶことができたのか。そのことを今から見ていきます。それは、あなたも今置かれている状況がどういう状況であっても、 喜びを持って主に従い続けていくことができること、そのことをしっかり学んで、そのような歩みを今から始めていっていただきたいからです。パウロは、さまざまな困難を経験したわけですけれども、そういった問題の中、その原因とその目的というものを知ってたんです。なんで自分にそういった問題が次から次に襲いかかってくるのか、その原因とその目的を知ってたんです。それが彼を喜びにあふれた歩みへと駆り立てていったし、またそのような歩みの中でいつも喜びを持って歩むことができるようにしていったわけです。どういう原因を彼は覚えていたんでしょう。問題の原因、彼はこういうことが分かってた。それはね、なんで迫害されるか、なんで困難に遭うかっていうと、それはクリスチャンだからです。クリスチャンだから苦しみに遭うんです。クリスチャンだから問題に遭遇するんです。覚えてます？皆さん、ヨハネの福音書の15章の中でイエス様が、ね、しもべはその主人に勝るものではないと私があなた方に言った言葉を覚えておきなさい。その後、もし人々が私を迫害したなら、何と続きます？あなた方も？ヨハネの15章20節ですけれども、もし人々が私を迫害したなら、あなた方をも迫害します。ちゃんとイエス様はそんなふうに人々に対して警告を発してらっしゃったんです。人々が私にさまざまな迫害をなした、じゃああなたたちも同じように迫害を受けるって。なぜか、あなたたちはクリスチャンだからです。この1章の24節の中でパウロがこう言います。キリストの苦しみの欠けたところを満たしているって、そんなふうに最後に記されますでしょ。非常に大切なことをパウロが言うんです。まずこのキリストの苦しみの欠けたところって、ここは非常にさまざまな、議論を呼ぶ場所です。ある人々はこの箇所でパウロはイエス・キリストのなされた救いの御業は不十分だったんだということを教えているというんです。だってキリストの苦しみの欠けたところ、キリストの贖いの救いの御業が欠けている、そういうふうにここでパウロが言っているんだ、そんなふうに主張する人がいるんです。でもちろん思い出してみてくださいます。コロサイの中にいろんな間違った教えをもたらす異端が入り込んできましたでしょ。彼らが言ったことは、イエス様を信じるだけでは十分じゃない、行いが必要だと言ったわけです、ね、信仰生活においても御言葉に頼っていく、それだけでは不十分です、もっと特別な体験が必要です、イエス様プラス何か、御言葉プラス何かということを教えたんです。でそれに対してパウロが今までの教えてきたことっていうのは、イエス様だけで十分だって、イエス様のなしてくださったあの十字架と復活の御業はどんな罪人の罪も許すことができるんだ、そのことをパウロは何度も教え続けてきたわけです。ですからもしパウロがここでイエス様のその救いの御業っていうのは罪を許すにおいて不完全だなんてもしなったとしたら、これはパウロが他で教えていることと矛盾するわけです。でしょ？だから間違いなくパウロはそんなことを言ってたわけじゃありません。そういったことを教える異端たちに対して、偽りの教師たちに対して、それは間違いだということを明らかにした。イエス様だけで十分だというのがパウロの教えだったんです。もう一つ、これがイエス様の贖いの御業が不完全であると。そういうことを言っていない証拠として挙げられるのはね、この苦しみという言葉の意味なんです。24節に出てきますでしょ。キリストの苦しみという、この苦しみという言葉。19世紀の神学者の J.B. ライトフットという人は、この苦しみという言葉は十字架上でのキリストの苦しみとして新約聖書の中では使われているところがないって言うんです。 新約聖書どこを探しても、この言葉がキリストの十字架上での苦しみをとして使われているところはないんだ。つまりこの苦しみっていうのは、イエス様の十字架のあの贖いの苦しみを表してるんじゃないっていうんです。それだけでもはっきりしてるじゃないですか。ここでパウロはそんなことを教えたんじゃないんです。じゃあパウロが何を教えたかったのか。今紹介したこの神学者のライトフットがこう言います。この言葉は人生において、また働きにおいて我々の主が耐えられた苦しみを表すんだ。贖いの十字架の話をしてるんじゃないです。しかしイエス様の生涯っていうのを見たときに、イエス・キリストはいろんな苦しみを経験なさった。いろんな迫害を経験された。その話をしてるんだって言うんです。だからイエス様が経験されたその苦しみというのを、イエス様を信じている我々クリスチャンも経験するんだということを言ってる。思い出してみてください。イエス様がこの地上にいらっしゃった時に、人々はイエス・キリストを迫害しました。そしてイエス様が天にお帰りになった後どうなりました？イエス様が地上にいた時はイエス様に対して攻撃を仕掛けたわけです。イエス様がいなくなるとどうなるかっていうと、今度はイエス様の素晴らしい香りを放っているクリスチャンたちにその矛先を向けられたんです。ねえ。我々クリスチャンってそうでしょ？我々っていうのはイエス・キリストの素晴らしさを私たちは世に明らかにしていくわけじゃないですか。イエス様を信じたその瞬間から聖霊なる神様があなたのうちに与えられて、聖霊なる神様はあなたをキリストに似たものに変えようとしているわけでしょ？ですからあなたは、あなたの人生を通して、歩みを通して、あなたのうちにおられる救い主イエス・キリストが、あなたの主であるそのイエス様がどんなに素晴らしいお方であるかということを明らかにしていくわけです。そうすると人々はあなたを見るときにイエス・キリストを見るんです。ご存知でした？そんなことを神様がなさってるって。だから御言葉に従っていくことが、御心に従うことが必要なんです。神様はそういうふうにあなたを変えようとしている、ね。そうすると、イエスを憎んだ人々は、変わってないんです。時代がどう移り変わろうと。ね、神を憎む人々っていうのは、その矛先を神様を愛しているあなたに向けるんです。パウロはそのことを言っているんです。しかももう一つ、この24節のところで、満たしているっていう言葉が記されてますでしょ。これは、お返しにとか、お返しにっていう言葉と満たすっていう言葉の合成語です、これ。辞書では、恩返しに満たすなんていう、そんな説明を加えているものもあります。ある神学者がこんな例えで説明をしていました。野球の例えなんです。野球だったら、バッターボックスに入って打てば、自分の打順が終われば次の人が打席に入りますでしょ。そういうことだって言うんです。イエス様の打順が終わった次はパウロの打順だ。イエス様がこの地上にあって、さまざまな苦しみを経験なさった。神様に忠実に生きるがゆえにいろんな苦しみを経験なさった。そして今度は、打席に入ったパウロが、その苦しみを経験するんだって言ってるんです。だからパウロが言ってることっていうのは、私はイエス・キリストを信じたゆえに、だから私は苦しみを受けるんだって。私の主人であるイエス様が苦しみをお受けになったように、私もそのしもべとして苦しみを受けるんだって。皆さんもそれ経験してらっしゃるでしょ、ね、イエス様を信じて神様に従おうとしたらいろんな問題が出てくるじゃないですか。いろんな摩擦が生じるじゃないですか。特に我々異教の国に住んでる私たちはいろんな物質のその儀式があったりいろんなことがあって、そういう中で私はイエス様を信じてますからとキリストに忠実に歩もうとすればするほどいろんな衝突を経験します。でしょ？クリスチャンなければそういうことない。あなたがクリスチャンだからです。クリスチャンでない人は、ね、教会に来て、しばらくの間いて、こういった雰囲気を楽しんでいる人たちは、迫害が来たら、 その信仰が本物だったかどうかが明らかになります。またあの13章でイエス様がおっしゃったように、ね、いろんな迫害が来ると離れててしまうって。しかし、様々な迫害の中にあって、その中にあっても神様を見上げて歩もうとする。それはどうしたか、それはその人が救われているからです。パウロは、大変な苦しみを経験したんですが、この24節で教えたように、喜びとしているって。今私たちが見てきたように、私はイエス様を信じた。人々がイエス様を迫害するように私も迫害する。そのことを彼は私たちに教えてくれたわけですけれども、しかしね、それだけで本当に全ての困難というものに対して喜びを持って勝利できたかというと、それだけではどうもなかったようです。パウロがそういう問題の中で喜ぶことができたのは、実はこういうことがあったからだという言葉を教えてくれます。ピリピ人の手紙の1章29節のところでパウロはこう言うんです。ピリピ人の1章の29節のところで、あなた方はキリストのためにキリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったのですって。ピリピ人の1章の29節のところでそう言います。ね、皆さんね、非常に興味深いことをパウロがここで語ったわけです。どんなことか。キリストのためにキリストを信じる信仰だけでなくて、苦しみも賜ったって言うんです。だからイエス様を信じたときに必ずさまざまな苦しみというのがついてくるんだということを言うわけです。でもね、気づいていただきたいのは、ここで苦しみをいただいた、苦しみがついてくるんですと、そういうふうに言わずに、賜ったという、賜るという言葉をパウロがあえて使っていることです。で、この言葉っていうのはね、恵みであるとか、好意という意味を持った言葉なんです、これ。そうするとですよ、皆さん。ね。パウロは、神様から素晴らしい救いという賜物をいただいた。神様は私のようなものを愛してくださって、私のようなものを救ってくださった。この救いも神様の素晴らしい贈り物だけれども、しかし同時に信仰者として神に従っていくときに経験するいろんな困難も、いろんな問題も、神様から同じようにいただいた贈り物なんだ。こんなふうにパウロは見たんですよ。パウロにとって苦しみを受けることは名誉なことだって言ったんです。え？そんなこと我々言えます？はい。思ったことありません、皆さん。使徒の働きの五章のところで、弟子たちが迫害を受けました。そして、どうなったかっていうと、人たちは鞭を打たれて、イエスの名によって語ってはならないと脅されて言い渡されました。そして釈放された。5章の今40節言いました。41節に、そこで人たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら議会から出て行ったって。これ読んだ時に皆さんどう思われました？彼らは鞭を打たれた。脅された。もう二度とイエス・キリストのことを伝えてはならないんだって言われた。ところがその時に彼らは、皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜んだって言うんです。鞭打たれたこと、このような仕打ちを受けたことを彼らは喜んだって言うんです。なぜ喜んだんですか？私たちだったら、え？逆でしょ？問題に遭遇したときに我々はなんで神様こんなことが起こるんですかって神の前に文句を言ってしまうじゃないですか。愚痴を言うかもしれない。 我々はそういった大変な問題に遭遇したときに、我々はその問題に対してそれを神様に感謝しますって言えないでしょ。病気になったことを感謝しますって我々なかなか言えないでしょ。会社が倒産したことを感謝しますって言います？神様思い通りにならなかったことを感謝しますって。します？私たちが感謝するときって思い通りになったときです。しかしパウロたちが私たちと違ったのは、彼らはそのような困難を感謝したんです。なぜかわかります皆さん。大切なところです。いいです？それはね、彼らが神様を知ってるからです。彼らがどうしてこのような苦しみが神様からの贈り物だと言えたのか、それは彼らが神様という方は愛の神だ。神様という方がどういうお方かを知ってたんです。神が愛だと、どういう意味か。神様は愛に基づいて全てのことをなされるわけで、それ以外のことはできないんです。でしょう、皆さん。神のご性質は愛だって言ったら、神様のなさることは全部愛に基づいてるんです。そうすると我々が経験する様々な困難や、様々な苦しみや、様々な迫害や問題というものは、もちろん、神様の懲らしめとして、我々が正しく信仰生活に戻っていくように、神様が懲らしめをなさる場合もあります。ね。でもそれも愛の行為です。しかし神様があなたに与えてくださっている、そして私に与えられる様々なことっていうのは、愛の神様から愛のゆえになされた行為です。だからパウロは、そのことを神様からの賜物である。神から賜ったものだ。ギフトなんだって言うんです。ね。これが言えたっていうのは、パウロが自分の神様がどんなに素晴らしい方かを知ってたからです。もしあなたがそれ言えなかったら、ね、あなた頭で分かっている神様がどんなにすごい方か、でもひょっとしたらまだちゃんとしっかりと悟ってないかもしれない。そこに問題があるんです。我々の信仰生活の頭でたくさん分かってても本当に悟りきっていないと、それが生きてこないんです。このパウロにしてもペテロにしても、彼らが違ったところは何か、彼らは神様感謝しますって言ったんです。彼らはそういった問題に飲まれることがなかった。彼らはそういった問題の中にあって、神を見上げたときに、神に信頼を置き、そして神に感謝をすることができたんです。クリスチャンだから破壊されるんです、皆さん。クリスチャンだからいろんな摩擦を経験するんです。しかし覚えてください。神様はあなたを愛するゆえに、そういった状況に置かれることを良しとされているんです。パウロがしてたこと、パウロは原因を知ってました。私はクリスチャンだから、イエス様が経験したと同じような苦しみを経験するんだって。そして彼はそういった問題に飲まれることがなかったんです。二つ目に彼がこのような中で喜びを持って生きることができた、その理由として言えることは、彼がちゃんとそういった問題の目的をしてたんです。一つ目、それは、これらの問題、それは神様の恵みを分かつためなんだって。神様の恵みを分かつために、分かち合うために、こういったことが与えられてるんだ。そのことをしてたんです。ちょっとこの24節の御言葉にもう一回戻っていただくと、ここでパウロはこんなこと言うでしょ。私は苦しみを喜びとしてるってこう言ったんですけども、説明が加えられてますよね。あなた方のために受けるって言うんです。ね。そしてその次、そしてキリストの苦しみの欠けたところを満たしているんだって言うんですけども、その前にはキリストの体のためにって言うんです。ちゃんと目的を知ってたんです。何のためにこういう苦しみや問題があるのかっていうこと。で、それは、 こういった苦しみの中、もうこういう問題の中、迫害の中、私が正しく御言葉を伝えていくことによって、この神様の素晴らしい恵みが多くの人々に分け与えられていくからです。イエス様を信じていない人はこれを通して御言葉を聞くんです。これを通して福音を聞き、信仰へと導かれていくんです。だからパウロはいろんな問題があっても、その中にあって正しく伝え続けようとしたんです。問題があってそれに対して彼はひるむことなかった。やめようと言わなかった。みんなから好かれるような福音を語ろうとしなかったんです。正直言って皆さんね、今、私もいろんなところを訪問して、いろんな話を聞いて、語られている福音というメッセージに心から憂いを感じます。だって福音が語られてないんです。御言葉の福音じゃないんです。まさにパウロが警告したように、そのメッセージには裁きがないんです。そのメッセージに地獄がないんです。そのメッセージは、天国に行きたければ天国に行けますよ。イエス様は信じなさいという、聖書が教えるメッセージじゃないんです。そんなメッセージが語られ続けてるんです。私もアトランタで一人の青年に出会いました。イエス様を信じたっていうんです。この間の、西海岸であった日本人の集まりで。どんなふうに信じたの？聞いて驚きました。イエス・キリストが十字架で死に蘇ってくださった。このイエス・キリストを自分の救い主と、主と信じて、罪を悔い改めてイエス様に従っていこうなんていう、そういう決心じゃありません。なんとなくイエス・キリストを信じているんです。その話を聞いたときに驚きました。しかしそういう福音が広がっているんです。罪を悔い改めてイエス・キリストを信じるなんてメッセージがなくなってきているんです。イエス・キリストを信じない人たちに神が約束された永遠の裁きなんて地獄なんてメッセージがなくなってきているんです。だってそういうメッセージを語ったら人々みんな嫌がるじゃないですか。でしょ？もうそんな怖い話せんといてよと。もうちょっと楽しい話を。そら天国の話だけ聞いて楽しいかもしれない、ね。しかし私たちが語らなきゃいけないメッセージってのは神様がおっしゃってるメッセージでしょ。パウロはそうやったんです。パウロが人々がどう思うかじゃなくて神様がどう思うかであり、そして彼は神様から託されたこの福音のメッセージを曲げることなく正しく語ろうとしたんです。そしたら摩擦が出たんです。しかし彼はそうして大胆にこの真実を語っていこうとしたんです。だってそれによって人々が救われるからです。それによってこの素晴らしい神様の恵みが人々に分け与えられていくんです。同時にね、皆さんね、こういった様々の戦いというか、こういった試練というか、ね、これをあなたが経験するときに、まずあなた自身の信仰が成長していきます。でしょ？私もいろんな話を聞いてます。いろんなところでいろんな人たちが戦ってます。私は、礼拝をどうしても守りたいから、こういう仕事ができないとか、職場においても私は、これは神の前に間違ってるからできませんとか、ね、いうことは勇気がいります。でもそうやって公にキリストにある信仰者としての証をしていらっしゃる方は私たちの村の中にいます。でも面白いことにそうしてキリストを証することによって自分の信仰が強められていくじゃないですか。ちょうどパウロがこう言うんです。ごめんなさい、ペテロがこう言うんです。ペテロ第一の手紙の4章の12節に、愛する者たち、あなた方を試みるために、あなた方を試みるために、ペテロ第一の手紙の4章の12節です。さまざまな試練というのは実はあなた方を試みるためだって、あなたたちのためなんだって言うんです。じゃあそれによって何が起こるのか。このペテロ4章の第1の4章の12節はこう続きます。あなた方の間に燃え裂ける火の試練を何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなくって。燃え裂ける火の試練をって、 精錬する日です。金をますます純粋なものに変えていくその精錬の日です。つまり神様はあなたに様々な火の試練をもたらすことによって、あなた自身がますます信仰者として成長していくためにそのことを良しとされるというんです。ですからあなたが信仰者としてしっかりとキリストに立って、大変なことがあってもその中で主を見上げていくなら、神様はあなたの信仰を成長させていきます。だってそのために神様はそのような試練を与えておられるからです。もちろんあなただけが成長するわけじゃありません、ね、パウロが言ったように、あなた方のために苦しみを受ける、同時にキリストの体のために、教会のために、ね、そういう戦っている人たちを見ることによって、周りのクリスチャンたちも励ましを受けるんです。だから明かし合う時というのは必要なんです。明かしによって励まされることっていっぱいあります。御言葉もいろんな証にあふれています。しかしここにいらっしゃる多くの信仰者たちが信仰の戦いを一生懸命走っていらっしゃる。そういったものはお互いに励ましになります。個人を成長させるだけじゃない、全体を成長させるんです。そのことをパウロは言っているんです。だから、ね、いろんな困難がやってくるときに、それは神様の恵みというものを人々に分かち合っていくためだ。だからこういう目的があるから、しっかりと忠実に歩んでいきなさいと言います。二つ目に彼が言うことはね、主の報いを得るためだと言います。主の報いを得るために、ご褒美を得るために一生懸命忠実に歩みなさいと言います。今もし、もう一度挙げていただきたいんです。ペテロ第一書の手紙の四章。詳しい説明はもうすでにペテロの手紙の学びをしましたので、そのテープを聞いていただくと分かると思いますが、ペテロ第一書の手紙の四章の13節のところと14節見てくださいます。13節にこうありますでしょ。キリストの苦しみに預かれるのですから。14節にキリストの名のために非難を受けるなら、ね、幸いですとか喜んでなさいってこうありますでしょ。13節にはキリストの苦しみに預かれるんですから喜んでなさい。14節にはキリストの名のために非難を受けるならあなた方は幸いだって。条件があるでしょ、ね、イエス様のために受ける苦しみ、それには素晴らしい神様の祝福があるということです。でもあなたが罪を犯したから、その報いとしていろんな苦しみを経験したとする。それには報いがないんです。褒美はないんです。ね、でももしあなたがイエス様のために忠実に生きようとする、神様に従っていこうとする、神様が喜ばれることをする、そのゆえにいろんな苦しみを受けるならば、間違いなくあなたには素晴らしい祝福が約束されている、褒美が約束されているというんです。しかもね、今ちょっと今ペテロ上げてくださってると思うので、ちょっと見てください、ね、13節のところでそれはって続くんだよ。それはキリストの栄光の現れる時、その後何て書いてます。ペテロ第一の4章の13節のところにキリストの栄光が現れる時、その後何て書いてます。第一礼拝のダメでしたけど、第一礼拝のダメ、何の返事もないんですけど、皆さんどうです？何て書いてます？時にもって書いてあるじゃないですか。つまりイエス様にお会いする時にも我々は喜びをいただくんだけども、時にもって言ってると、それ以外の時にも喜ぶんでしょ？違います？イエス様にお会いした時に、キリストの栄光が現れる時に、我々イエス様にお会いした時に我々は喜び踊るものになるんですけども、その時だけじゃないんです。今も我々は同じように喜びを持って生きていくことができるんですよ、ね、パウロたちはだから喜びを持って生きてたんです。御言葉が私たちに繰り返し教えてくれることは、どんな問題があったとしても、あなたがキリストと共に歩んでいるならば、その中であなたは喜びを持って生きていくことができるというんです。だからもし今いろんな迫害を受けている人がいたら、いろんな困難を味わっている人がいたら、どうぞ覚えてください。あなたがキリストのために受けるさまざまな 困難は、問題は、ちゃんと神が覚えて、それにふさわしい報いが与えられます。素晴らしい褒美が与えられます。だからひるんではいかんのです、クリスチャンの皆さん。足を止めてはいけないんです。我々歩み続けていくんです。主に従い続けていくんです。そして感謝のことに、そのような歩みをなすときに神様は私たちの心に約束されて喜びを与え続けてくれます。最後の三つ目の目的というのは、それは主に喜んでいただくためです。なんでパウロたちがここまで一生懸命やったのか、自分たちの望むような結果が現れなくても一生懸命神様に従い続けた理由というのは何か。このような生き方が主に喜ばれる生き方だからです。神様に喜んでいただいたらそれでいいんです。褒美なんかどうでもいいんです。だって私たちは神様を喜ばせるものとして生まれ変わったからです。でしょ、皆さん。あなたがイエス様を信じてクリスチャンとおっしゃるならば、あなたはかつて自分を喜ばせていたものでした。でも神はそこからあなたを救い出して神を喜ばせるものと変えてくださった。だから私たちの一番の喜びは何か。神が喜んでくださったらいいんです。パウロはだから、どんな苦しみがあっても、どんな迫害があっても、問題があっても、摩擦があっても、神が喜んでくださることをやろうとしたんです。やり続けようとしたんです。その時に今お話したように、彼はこういうことができたんです。それは私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしている。大変だけど喜んでるって言うんです。大変だけど感謝してるって言うんです。神様がそんな風にさせてくれる。クリスチャンの皆さん、さっきもお伺いしました。あなたの信仰の歩みはどうでしょうか。イエス様をお信じになった時と同じように、いやそれ以上に主に対してますます熱心にこの福音の御業を伝えていこう、イエス様の素晴らしい救いを伝えていこう、その思いにおいて成長していらっしゃいます。御言葉に従っていこう、神様に喜ばれることをもっとしていこう、そういう思いを持って今日は歩んでいらっしゃいます。あなたはさまざまな困難にあって、その困難を喜んでいらっしゃいます。なぜなら、あなたの信じていらっしゃる神様が全能の方であり、主権者であり、愛の方だから、その神に対する信頼があなたに強い平安と確信をもたらしている。そんな意味をしていらっしゃいます?一人のジョン・パイパーという牧師先生がこんなお話をされたことを聞きました。これはオランダのアムステルダムで行われた宣教会議での出来事だったんです。いつの話かは分かりませんでした。ヨセフというあのアフリカのマサイ族の戦士の話です。ヨセフがある日アフリカの暑い日、ごめんなさい、ヨセフがある日、アフリカの暑い日差しの中、荒れた道を歩いていたとき、出会った人からイエス・キリストの福音を聞きました。そしてその場で彼はイエス・キリストを彼の主、救い主として信じました。聖霊なる神様は、彼の内を変え始められました。幸運と喜びに満たされていた彼は、最初に自分の村へ帰って、自分の部族の人々に、この良き知らせを伝えようと決心したんです。それで彼は自分の村に戻って、家を一軒ずつ回って、出会うすべての人に、十字架にかけられたイエスのこと、そして備えられた救いについて話し始めたんです。彼は、村人が自分と同じように、その顔が喜びに輝くことを期待して話をしました。 かし彼にとって驚きだったのは、村人が関心を示さなかっただけでなく、暴力的になったことだったんです。村の男たちは彼を捕らえ、女たちが彼を束ねた有刺鉄線で打ち続ける間、地面に押さえつけていたんです。彼はその後村から引きずり出され、藪の中に放られ、死を待つだけの身でした。しかしヨセフは、なんとか水たまりまで行って、数日間、意識のある日ない日を繰り返しながら、体力を回復させたんでした。彼は考えたんです。どうして幼い時から知っている人々からあのようなひどい仕打ちを受けたのか不思議でなりませんでした。そこで彼はきっと私の言葉が足らなかったか、イエスの話をもっと正しく語らなかったからだと確信したんです。そして彼は最初に聞いたメッセージを何度も練習した後、もう一度彼らに彼の信仰を明かしようと決心しました。ヨセフは足を引きずりながら村へ入り、イエスを述べ伝え始めました。イエスはあなたのために死なれました。それはあなたが罪の許しをいただき、生きておられる神を知るためですと彼は嘆願したんです。すると再び彼は村の男たちによって捕まえられ、女たちが鞭で叩き続ける間、押さえつけられました。やっと治り始めた傷口から再び血が溢れ流れました。そして再び彼らは意識を失った彼を村の外に引きずり出して放っておいたんです。最初の鞭打ちで死ななかったのは驚きでした。二度目の鞭打ちを受けて、生き続けることは奇跡でした。数日後、あざと傷だらけのヨセフは荒野で目を覚ましました。その時彼は再び村へ戻ることを決心したのです。彼は小さな村へ戻りました。しかし今度は彼がメッセージを語る前に襲われてしまいました。彼らが三度目でおそらく最後の鞭打ちを彼に浴びせているとき、彼は再び彼らにイエス・キリスト、主について彼らに語ったんです。彼が意識を失う前に彼が見た最後のことは、彼を鞭打っていた女が涙を流し始めたことでした。今回彼は自分のベッドで目を覚ましました。彼を鞭で打って痛めつけていた人物が今度は彼の命を助けるために努め、看病に当たってたんです。そしてその村全体がキリストを受け入れた。こういう人々がいたんです。こういう人々によってキリストの福音は広がっていったんです。素晴らしかったのは彼よりも彼を使った神様です。ね、皆さん、私たちが考えなきゃいけないのは、じゃあ私は救ってくださった主に対してどんなふうに生きているかです。私は救われた時よりも熱心にこのイエス様のことを伝えているのかどうかです。この御言葉に忠実に従おうとしているのかどうかです。主に喜ばれることを心から願ってそのために最善を尽くしているのかどうかです。今日皆さんにチャレンジしたいことは、あなたは残ったわずかな人生をどんなふうに生きているかです。無駄に時間を過ごすのか、それとも主に喜ばれることのために生きていくのか。主に喜ばれることのために生きるとき、この地上にあってあなたは喜び、そしてキリストにお会いしたときに、主から大きな祝福をいただいて、喜びあふれるものになります。そのような歩みを持って歩んでください。いや、そんな歩みを持って、ますます主に喜んでいただきましょう。この方は私たちのために命を捨ててくださったんですから。父なる神様、今日の恵みを感謝します。あなたが私たちを憐れんでくださり、この素晴らしい救いへと導いてくださいました。怠慢なのは私たちです。あなたを信頼しないのは私たちです。どうぞ今一人一人の心に働いてくださって、正しくない部分をあなたが示してくださり、今あなたの前に告白をして、今日からあなたの前に、あなたを喜ばせるものとして、それを喜びとするものとして、再び歩み始めていくことができるように、どうぞ、お一人お一人の心に働いてください。もしこの中にまだあなたを信じておられない魂がいたら、神様、どうぞその罪を示してくださり、 今日あなたの前に罪を悔い改めて、この救いをいただくために出てくることができますように。それぞれの心にあなたが働いてください。感謝を持ってイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アメン。